どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございますけど、
はいはい、
今週1週間も結構いろんなことが、あったんですけど、
はい、
まあそういうことも話したいんですけど、今日は、前から言ってましたけど、
はい、
2年ぶりにゲストが
ね、
来てくださってます
ね。2年も空きましたか。
2年空きました。久しぶりにゲストが来てくださってて、
来てください、この隙間をね。
いや、まあまあ久しぶりですよね、真ん中に誰か入るっていうのもね。
そうですよ、
来てくれてるんですけど、
す
ごいでしょ、もう来てからすでにすごいでしょ。
すごいですね。
もううちのタイタンたちもみんなメロメロになるぐらい、ぶっ飛ばしてくれてるんで、
ガンガンエンジンかかってます。
ガンガンエンジンかかってるんで、ちょっとね、だからもう早く呼び込みましょう。もう、
そうですね、
30分で時間が限られてるんで、
そうですね。
なので、今回のゲスト、
はい、
カモメンタルのマキオさんです。どうぞ
よろしくお願いしまーす。ありがとうございます。お呼びいただいてどうもありがとうございます。
お願いします。
ありがとうございます。
はい、これ、まあ、YouTube と、はい、ポッドキャストで配信してるんで、まあ、YouTube 見てる方は分かってますけど、キングオブコントの T シャツを、
キングオブコント T シャツ着てしちゃいました。
ファイナル、ね、ファイナリスト、
ファイナリストもらえるやつ。そうそうなんです。
これは、はい、2012のやつじゃない。
そう、これはあえて2012の今日は着てきましたね。初めてカモメンタルがキングオブコントに決勝行った年の T シャツです、ね。
あ、なるほど、はい、
そうなんです。これ、
最初16着てましたよね。
16で行こうかなと思ったんだけど、今日はちょっと12で行こうかなと。
いや、だから
変えました、はい、
その今んとこうざいっすよ。その今んとこうざいっすよ。
うざい、
今んとこ
なんで。
こんな感じでしたっけ。
そうそう、ノリが今んとこだよ。あれ、こんなこと先輩言うのもなんですけど、やっぱ
なんでよ、
かかりすぎて変な感じだ。
かかりすぎてるけど、
ただ、ガモメンタルさんね、キングオブコントで3回決勝行って、まあ1回優勝もしてるわけですね。
2013年に優勝してます
ね。本当にすごいですよ。
いやいやいや、そんなことないです。
で、優勝して今年も挑戦して決勝行
って、あー、そう、今年も行かせていただきまして、
2連覇ならずというね。
まあまあまあ、そうですね。2回目の優勝はちょっとさすがにちょっと難しかったですね。
そんな喋り
方でした。こんな感じですよ、自分。
元が分からなくなりますけど、ちょっとじゃあキングオブコントの話聞きましょうか。
せっかく
で、はい、どうでした、はい、今年あの決勝行ってみて、あの場の雰囲気とか。
いやー、やっぱりね、あんなにね、やっぱり悲鳴が上がるとは思ってなかったのよね。ちょっとね、なんか怖いとかさ、
はいはいはいはい、
気持ち悪いっていうなんか結構意見が多くて、
はい、
僕らで、ね、終わった後よく、あれ、よくあのネタやったねみたいな、あのネタで優勝するつもりなかったでしょみたいなこと言われて、いや、僕らはもうあれが一番カモメンタルとして面白い、優勝するつもりであのネタ持ってってたわけなんで、そう、なんか、そんな感じで惹かれちゃうっていうのはありました。何、二人どうしたの。
いや、ちょっとなんかその、
何、
普段の喋り方じゃない。
普段喋り方だよ。
あの、普段の喋り方、普通通りやってくれればいいですよ。
普通通りっすよ。何がすか。
いや、だからそのなんか、いや、マキオさんが、多分キングオブコント見てくれた方もたくさんいると思いますけど、
はい、
やっぱコントはめちゃくちゃ面白いし、
あ、ありがとう。
で、ウダイさんが書いてね、それをマキオさん完璧に演じて、すごい人とは言えど、
はい、
このやっぱマキオさんのパーソナリティというか、この何か、すごいじゃないですか、マキオさん。
いやいやいや、すごくない
ですか。今話題なんですよ、その若手の中で。マキオさんが一番やばい。
一番やばい。
あの、僕とか、まあ、はい、三四郎の小宮さんとか、あの、さらば青春の光の森田さんとか、楽屋で会うたびにもうマキオさんの話で盛り上がって
る。本当に。
いや、そうですよ。
何をそんな言ってくれてるんですか。
その3人出されても説得力ないです
よ。いやいやいや、この3人が言うってことはもうよっぽどですよ。すぐ、
いや、もう嬉しいけど。
すぐ言うが。
だからすぐ言う人たちが一番見つけて今言ってるわけですよ。一番ホットな。
七曲さんを死ぬほどいじっとった
けど。七曲さんもいじるけど、やっぱマキオさんが一番ね。
このブチラジでもすごい話してくださってる、
ね、そうですね、こいつがもう青ほどこき下ろしてました
よ。いや、こき下ろしてはないけど、いや、マキオさんも時々聞いてくれたりしてるたんすもんね。
いやいや、聞いてる聞いてる。だからずっとあの、出させてと言ってたよね、井口にね。
そうそうそうそう、
もう1年前ぐらいから出させてよとは言ってた。
結構前、
結構前よ。
チャンピオンが1年間言ってようやく1年後に出れる
そうなのよ。
いつでも出ていただいて大丈夫なんですけど。
いやいや、とか言ってくれてんだけど、実際呼ばれたのはね、今回が初で、本当に嬉しいです。
ありがとう
ございます。
本当に出たかったです。
本当ですか。なんで出たかったんですか。
いや、やっぱりだってすごく、まあ、まずちょっとやらしい話、影響力も多分あるだろうなって。
いや、影響力ないです
よ。いやいや、あるでしょ、これ。いや、見てる人すごく多いよ。
まあ、見てくださってる方はいますけど、
多いでしょ。だからやっぱりあの、そういう意味でも出たいなっていう気持ちはあったんです
よ。薄いな、出たい。
終わった。
出たい理由薄いな。
やっぱね、あと井口がね、すごいその、なんか いじってくれるのはぶっちゃけ嬉しいっていうか、うん、そんな、だから面白がってもらえるのは嬉しいんで、うん、
じゃあそれをみんな知らないですか、マキオさんってこんなに面白いんだぞっていう
ところ。そうそうそう、まだね、いや、一般の方は知らないと思うんですよね、マキオさんのその感
じを。いや、でもだから、うん、どうなんだよ。だからそれも、だから一般の人にあの、面白いって思ってもらえるのかよくわかんないね。井口が面白がって ってくれてるだけだから。
いやいやいや、みんな
普通に俺やってるだけなのに、
うん、いやそれがやっぱすごいわけですから、今日はいろんなそういうところとかも聞いてね、マキオさんってこういう人だっていうのを伝えたいんですよ、はい、やっぱ僕は、うん、あのマキオさん、まあ、コントだけじゃなく、 はい、こんなに変なんだっていうのを、多分これをね、もう聞いてくれてる人すでにちょっとあのこの人様子おかしいぞみたいなの
は本当にすでにさっきもなんかここ来てからもうすごかったみたいな話してたけど、何にもすごかった自分の気持ちが、
すごかった、すごかった、自覚ないかもしれない、
自覚全くないけど、まあまあ、
ずっとなんか喋ってなんかね、
ずっと喋るってた、
そういうタイプじゃないです
もん、いやいやもうこういうタイプだよ、もう喋ってくよそりゃ、喋ってくでしょ、
まあ、カモメンタル様でもラジオ形式でやられてますもんね、うん、
やってるやってる、自分たちでもラジオカモメンタルやってるし、
うん、ただ、うん、俺すんげー喧嘩ばっかしてますよね、
そうなのよ、ラジオカモメンタルすごい喧嘩するんですよ ね、
すね、
う
ん、あれ何なんすか、あのうだいさんとね、相方さんとこう喧嘩してる、そうそうそうそう、
でもさやっぱりでも2人の聞いててすごいなって思うのは、でもこの井口がさバーって言うじゃない、はいはい、河本くんに、はいはい、河本くんがすごいさそれに対して何にもこう切れないっていうか、はい、それすごいよね、うちもちょっと関係性似てんの、
まあね、マキオさん
は結構バーって言われるのよ、やっぱバーって言われるとちょっとやっぱイラッときちゃうのよ、それちょっとこう言い返しちゃうのよ、はい、そこでもうバーって始まっちゃうんだよね、
いやなんなんすかその武勇伝みたいに言ってますけど、あいやダメですその喧嘩しちゃ
う、そうなんだよ、だからラジオっていうのをちょっと忘れて、やっぱり2人だけだと
なんで忘れるんですか、
忘れない、なんかこうもう2人だけの時間になっちゃうんだよね、でお互いもうなんかそのラジオっていうのをあんま気にせず2人だけの感じで結構マジな話をしちゃうのよ、
いやでもそれが
全部流してんだよね、結構
それが不評だった不評だったわけでしょ、結局
なん、まあ、そう一部の人はねすごく好きって言ってくれてたんだけど、あなるほど、それが全体の意見だと思ってたんだけど全然そうじゃなかったみたいな、ほんと一部だったみたい、
一部の人が面白いっていうのはこれはいいぞと思って毎週喧嘩してたらどんどん聞いてくれる人が少なくなっちゃった、
うん、ちょっとかなり減ってる今
まあでもせっかくなんであのいろんな人からの質問とかも募集してますんで、はい、ちょっと早めにもういけるだけいきましょうかね、
来てるんですか、
なんで早速あのじゃあタイトルコールを一応やらせていただきますんでね、マキオさんも一緒に言ってくれますか、
はい、いきますよ、
じゃ あのウエストランドのって僕が言うんで、はい、ブチラジーと一緒に言ってもらっていいですかね、はい、それではそろそろいきましょう、ウエストランドのブチラジーありがとうございます、今日のブチラジーまずはこのコーナーからです、教えてマキオさん、いつも教えてウエストランドというコーナーやってるんですけど、はい、今回ですね、はい、皆さんから届いたマキオさんへの質問を紹介して、マキオさんに答えていただこうという、
はい、
何でも大丈夫ですか、
何でも大丈夫ですよ、
聞きましょう聞きましょう、
ブチラジネーム程よくド M、
こんなふざけたやつしか送ってこないですよ、
いいじゃないですか、
カモメンタルマキオさん、ウエストランドの2人こんばんは、
はい、こんばんは、
質問ですが、マキオさんとウエストランドの2人が初めて出会ったのはいつですか、うん、また最初のお互いの印象など関連する思い出もあれば気になるので教えてください、
はいはいはいはい、
覚えてます、
覚えてますよ、僕はね、プーク人形劇場の
、はい、
なんとか新人ライブみたいなありましたね、
はい、うん、ライブ、
はい、そうそうですよね、はい、あれで僕らが多分 MC だか、はい、ゲストだかで出させてもらって、はい、その時にウエストランドがその、まあ、挑戦者っていうかそのエントリーで出てて、はい、多分優勝してたんじゃないかな、その時
よく覚えてますね、
覚えてる覚えてる、すごく鮮明に、
それ覚えてる、
すごい顔の細長い子がいるなって覚えてるね、うん、
いやだからでも本当にそうです、僕らがノルマライブにエントリー払って出てる頃にゲストで大体、うん、あのカモメンタルさんが当時あの劇団岩崎真紀夫、
ああそうだった
か、
で、だから僕らの人ちょっと怖かったんですよ、やっぱ
怖かった、
怖かった、
それはもうコント、ゴリゴリのコント職人
の、ゴリゴリのコント
職人、先輩、大先輩、
あ、そういう感じだった、
まさかこんなやつだと思ってない
こんなやつって
当時は本当に怖 い、ね、怖いなっていう印象でした、
そう考えるとウエストランドもあの時はだから本当になんかエントリーしてて、はい、すごく若手って感じだったけど、そう
だって本当に1年目とかですもん、
ね、あれ1年目、はい、はあ、そうか、あの時ニッチェがいたりとか、
そうそうそうですね、ラブレターズとかね、
ああいたよね、
とかと一緒に出てる頃ですね、
結構すごいメンバーが出てたんだよ ね、
ね、確かにゲストで、
これそうそう、ですごい50組ぐらいでした、
あでもそういうライブもありましたね、
そうですね、はい、
大変だったよね、
エンジェリック・ランセイさん、
いや一人ずつ行ってたきりないけどいたけど、
裏添えウィンドウ、
あーそうですね、
今戻ってきたんですよ東京 NHC、
あそうなんだ、
はい、沖縄行ってね、
だよね、
いや一人ずつ行ってたのきりないけど、ね、誰が出てたか
で終わった後なんか楽屋みたい裏でなんか作家さんがなんかみんなを集めてこう、
う
ん、
ね、そうそうそう、
ちょっとお話あるんだよね、はい、なんかそのすごい覚えてるわ、ちょうどそうだね、ウエストランドいた時もなんかみんなさみたいな、うん、トイレ入った時に、
うん、
大小ってあの、
あ水流す
ところあるけど、はい、うん、あれの小って誰も使わないじゃん、 そういうところをさ、ネタに取り込んどこうよ、みたいなこと言ってて、いや、賞俺使うけどなってすごい思った記憶がある。どう覚えてない？
でもあった。
あったでしょ？
それ覚えてます。
覚えてるよな。あ、多分あの日だよ。
だけど若手だから当然何にも言わないから、この人何言ってんだって思いながらも、
あ、それ覚えてます、
使うけどなってみんな思ってたけど、
あった。
ちょっと言いづらい空気があったっていうの。ありました、ありました。あったよね。
あります、あります。それありました。
そういうところに目を向けていかなきゃみたいな。
でも、その時ぐらい、うん、本当に出会った時ぐらいの感じ
です。それを覚えて、俺もうちょっと後になってからのやつかなと思ってたんですよね。
確かにね。だから、うん、その後、要は2012年のキングオブコントとか、僕らも準決勝にいたんで審査員とかいたし、うん、その辺からちょこちょこライブとかでもご一緒させてもらえるようになったんで、その時の印象とかかなと思ってたんで、本当の初対の覚えてる。
本当の最初です、
ね。その後、ロケットライブとかで一緒になって、もうその時はでももう割と、そこででもまた、
ふざけんな時代ですよね。
ふざけんな時代ってなんだっけ？
いや、多分そんなないでしょうけど、
いやいや、ロケットライブ出てくんなって思って
ます。あー、カモメンタル、
ね。あー、カモメンタルが。あー、でもアルコ&ピースが出てたりとか。
そうそう、だからその2組ですよ。
いや、ロケットライブっていう若手の、これからの若手がやるっていうライブ、番組に。
いやいやいや、さ、ね、これがさ、切ないな。カモメンタルとかって、だから、一番中途半端なところで、若手にでもなれないし、その、こう、上の方々のグループにも入れない。どっちにもいけないから、そこはちょっと入れてよっていう。
ではない。
上ではないでしょ？だから、その、なんか、いわゆるネタ番組に常連で出れる感じでもないわけ。でも、かといって若手集めましたみたいなのにも出れないの。まあまあ、だから、そこはそうそう、ロケットライブとか、そうそうそう。まあ、しょうがない。出させてよっていう、その感じ。
まあ、その辺ぐらいからこう、ちょっとずつお話しさせていただけるようになって、まだでもその時は、マキオさんもしっかり人だと思ってましたけど、徐々にその辺から女装とか始め出して、親どうしたんだこの人っていうのは確かにあったんです、当時も。
確かにロケットライブとかで女装やってたね。
それぐらいからですね。あのちょい前ぐらいからですね。
そうかそうか。そうだね。あのぐらいからすごい女装にはまったね。
で、
う
ん、なんかその奥さんの下着とかもなんか
つけたりとか。つけたりしてたね。
あの、うん、女装のまま男子トイレで隣でなんかおしっこしながら、うーってこっち見てきたりとか、だんだんマキオさんが変なことになってきて。
ありましたね。
あれこいつもバカにしていいやつかなみたいな空気が。
あそこで。
だんだん出てきて。で、それこそ小宮さんとかと、あの人変じゃないみたいな話がだんだん始まって。来たんでしょうね。
あ、そうかそうか。三四郎の小宮くんとかと仲良くなりだしたのもあのぐらいか。だからね、
そうそう。だからその辺でみんな一緒にやってましたから。
ね、はいはいはいはい。
その中のまあ兄貴的存在でありましたけどね。
いやいやいやいや、まあでもそうね。経歴的に何回かね、飲みも行かしてもらったりね。
そうそうそう。ありがとうございます。そんな覚えてくれてたなんて、ありがたいです
ね。あと、河本くんはキングオブコント優勝した時に、次の日っていうか、その日に祝賀会に来てくれ
てた。あれ覚えてて
ね。なんでお前祝賀会行ってんだよ。そうそう関係ねえだろ、逆に。
確
かに。酒飲み行っただけだ
ろ。そんな仲良くなかったね。そうそうそうそう。
おめでとうございます。浅田さんもいてね。
あの時浅田君も来たね。
8位の浅田さん
も。いや、いいよ。お前なんて何にもなってないんだから。ああいうのをいじれるのって、ファイナリストとかになった人だから。何にもなってない。特にお前は絶対いじっちゃダメだよ。
8位の後ろして
る。30人ぐらい若手が来てたよね。
はい。
もう、
片酒飲んで。
そうそう。サンミュージックの若手よりも他の事務所の若手のことが全然会ったことのない若手とかもいっぱいいて。
片酒飲みに来てるだけでしょ、こいつら。
会ったことのない若手の彼女とかも来てた
し。っ
ていう。そうそうそう。
まあでもそれぐらい慕われてはいる。
いやいや、ありがたかったけどね。
ちょっと他の質問行きましょうか、じゃあ。せっかくなんで行けるだけ行きましょうよ。ちょっとね、あ、そんな覚えてくれてたの嬉しいな。
うちらじネーム一生髪型変えない20歳。
はい。
変えてんでしょうけどね。河本さん、牧雄さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
牧雄さん、よく女装されていて番組にも出ていますが、うん、今まで牧雄さんが生で見てきた中で一番女装が綺麗だと思った男性芸能人は誰でしたか？
芸能人。ああ。
また男性の井口さん、河本さん、牧雄さんから見て、そういった可愛い女装の人は恋愛対象にしたいと思うほど可愛く見えるものなのですか？
すごいね、この質問。
言いました。
恋愛短所。うんうんうん。いやいや、そう言いました、言いました。
マキオさんがまあでもみんなね、可愛い可愛いってなるぐらい、確かにすごい綺麗になってるじゃないですか。まあ僕はもう、ちょっとうわーっとしか思えないですけど、その、もう知ってるから、マキオさんのことをね。
そうですか。ああいう、手越さんとかね。すごかったですよ。
まあ顔が綺麗な人がやられるのはね。
うん。いや、でもね、一概にね、こう、イケメンがすごく綺麗になるっていうわけでもないんだよね。
なるほど。
うん、女装してすごく映える顔と映えない顔っていうのは。
どういう顔が映えるんですか？
これもね、でも僕もね、ウィッグ被せてみないとわかんないんだよね。
気持ち悪い
な。こればっかりは。ほんと不思議。ああ、こうなるかっていう時もあるし。そうそうそうそう。でもだから本当井口とかはでもなるかもしれないね。
だから
もしかしたら、
もしかしたらね、
あのね、いつもこのライブぶち出しでも言ってんすけど、僕あのカトパン、あの元フジテレビのカトパンに似てるっていう話をしてたんですよ、ちょくちょく。パッと見気持ち悪いってなるけど、よく見たらちょっと似てないかっていう話をしてて、せっかくマキオさんに来ていただけるから、あのカトパン僕メイクをしてもらえたらいいじゃないかって話に。
やりますよ、
やりますよじゃなくて、 いやだからそういう話になったんですよ、ここで。うんうん、で、マキオさんに僕 LINE して、ブチラジお願いしますって。うん、あと、僕にそのメイクしてもらってもいいですかって。うん、嫌だよ、みたいな。そのメイク無理無理、みたいな来て。あれなんだぞ、って。そういうんじゃできないから。いや、いや、マジな感じで来て、そのなんか。そういうのできないからみたいな感じ。なんかこだわりがあるんだと思って。要は、綺麗になる人しか、やりたくないというか。
あ、なるほど、ね。
マキオさんが自身でプロデュースしたのに、こんななんか、ブサイ、メイクして、でもブスでした、みたいなのは、受け入れないタイプなんだと思って、あ、これやばいなって、マキオさん、申し訳ないことしたなと思って、あ、じゃあメイクは、で、事務所の人にも言って、ちょっとマキオさんメイク NG みたいなんで、メイク
なしって。じゃあ本当はここでやる予定だったってこと？
まあまあ、やる予定で行って、それで、一応じゃあメイク大丈夫ですって、昨日送ったら、別にするよ、みたいな、なんか。あれ、マジ何だったんですか？
冗談だよ。
マジでもう意味がわかんない。冗談なんですか？
でも、ウィッグは被ったことない？
ウィッグ被って、まあちょっとしたのあるかもしれないけど、ちゃんとはやったことないんで。
そっか、でもちょっとウィッグだけ被ってみる？
いや、今、
感じだけちょっと見てみる。
本当
持ってきてはいるからさ。
だから結局やってくれるために持ってきてはくれてるんですよね。
だから、ただ、このウィッグ被せるまで、どうなるかさ、やっぱわかんないから。
何なんすか？ああ、でもちゃんとそれ。
茶色なんですね。
ああ、いいっすか。ちょっとね、ポッドキャストで聞いてる方に、後でね、また動画とか写真も載せれたら載せた
い。音声だけで聞いてる人もいるから、わかんないね。
どうですか？
何これ。
マキオさんのやっぱセンスです。これ、一般の僕らの感覚とは違いますからね。
あ、ちょっとダメかも。ダメかも。
あ、ダメなんすか。
ちょっと違うなぁ。あれ？なんか、はい、ね、ウィッグ被せた瞬間、
はい、
もう、パーってもう女の子顔になる人もいるのよ。
ああ、でも気持ちの問題
もあると思う。どう？気持ち的にどう？
あ、顔つき変わるんですか、やっぱ、被せた
瞬間。あ、いや、でもちょっと確かになんか、
そうよね。
昔のフォークシンガーみたいな感じが。
ちょっと虹の黄昏さんっぽい。
本当だ。
ねえ。
虹の黄昏さんっぽいっすね、なんか。
野沢さんだ、野沢さん。
野沢さんみたいになってますね。
ちょっと違ったな
ぁ。あ、ちょっとまぁ、あ、ちょっとこれはこれで考えましょう、まだね。なるほど。そう
だ
ね。
だから、河本くんはやっぱでも。
頭でかいからでもそれが入るか。あ、でもいけるんじゃないですか、全然。
そうだね。
どうすか？
あー、河本くんの方が、まだ、やっぱり女性感はちょっと出るよね。どう気持ちはどう？
いや、気持ち悪いな、聞き方とか。
気持ち悪いっす。
気持ち悪い、はい、じゃあダメだ。
あ、そうそう、
女性ダメだ。やっぱりこう、
ね、もっとこの女装に対する前向きな人がいいですよね。
そうそうそう、
綺麗になってやる
んで。今までも何回かあるんですよ、女装させてくださいみたいなのして、はいはいはい、もうふわーってもう目が変わったりするもんね。はい、でも式の鏡見て、ずーっと自撮りとかしたりするのよ、俺がしてあげたら。自分の女になった姿を。ノリノリになっちゃって。やっぱそういう人に やりたいから、う
ん。いや、僕もでもその願望はあるんですよ、本当に。メイクとか
される。綺麗にはなりたいんですよ、そうそうそう、こいつは、
ね。で、今、髭の脱毛も行ってますし、今もうメイクもしてますし、その、綺麗になりたい願望はすごいんで、メイクも習いたいんですよ、ちゃんと、マキオさんに。
え？
はい、
あ、そんな気持ちがあんの？
そうですよ。
あ、その情熱があるんだったら、でもまだまだ見込み
は。ちょっとじゃあ、それはそれで後でちょっと
話しましょう。あ、後でやる？じゃあ、それは別で、は
い。質問もう一個ぐらいいきますか？
は
い、
もう一個ぐらいいきましょうか。
はい。それ聞きたいこといっぱいあるんですけどね。
ブチラジネーム、裁判負けよう。
なんでこいつは。
井口さん、コムさん、ゲストのカモメンタル、マキオさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
バイト先で先輩から、面白い話をしろ、と無茶ぶりをさせられます。こういう場合の対処法を教えてください。また、マキオさんの中でこの話をしたら絶対にウケるという爆笑必至の絶対面白い鉄板トークあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
こいつひでえな。
いやいや、でも、どうなんだろう、これ。言われるんだ、そんなことね。
いや、それはあるでしょ。
たまにね。
芸人以上にあると思いますよ。
もうこれでも準備しとくしかないよね、じゃあね。
マキオさんは常に準備してるわけですもんね。
マジで。何ですか、今の
笑い。芸人だったらみんな1個か2個はそりゃ。
そうですよね。し、ここでもその話してますけど、うん、マキオさん今スタンダップ。
ああ、コメディーショーしてる。マンダルライブとかやってるからね。
ちょっと短いやつでなんかあります？今その。
ああ、うん、パッと
面白いやつ。はい。
面白いやつね。あります、あります。
ちょっとお願いします。
うん。じゃもうちょっとじゃ自然な流れでいこうか。
あ、なるほど。まあ、そうそう。急に振られてパッと、
ね、そうだね。
あ、だからスタンダップコメディーショーってマキオさん主催のライブに僕も呼んでもらったりして。
はいはいはいはい。
みんなでね、漫談して面白いっていうライブがありますか？
あります。まあその時はだから大体一人持ち時間 5,6 分で、そうよね、
いや、一人持ち時間10分ですよ、あれ。
あ、10分だったっけ。
なんでそれ覚えてないですか。 5,6 分って聞いて、現地で言ったら、マキオさんが一人10分ねって言ってきたんですよ、急に。
そうかそうか、俺が10分の持ち時間のうち6分で毎回終わって帰る。
結構終わってきちゃうんだよね。マキオさんが終わっちゃうだけですね。で、マキオさんがトップでやって、
うん、
そのなんか主催なんだから取り合ってくださいって、この間取り合って、変な感じになって、次がマキオさん、前説でしたね、確か。
次あるんだよ、また。
主催なの、
11月。
次回マキオさん前説ですんでね。 ね。
そう、次前説になり下がっちゃった、ね、
自分の主催なの
に。なんだろうね、話が。あ、ちょっとね、まあだから悲しかった話で、うん、そういえばあ、ヒロシさんの店。
はいはいはい、はい。
で、あ、その話もしてくれてたっけ。あの、ヒロシさんの店で、はいはい、まあちょっと店番みたいなことをやってるんですけれども、はいはいはい、で、その時にヒロシさんのお店に、まあ、取材みたいな感じでテレビカメラが入ってくるみたいな感じで、で、まあ、最初はちょっとさ、こうアルバイトで、まあ、カモメンタル働いてるみたいな感じで、はい、ちょっとそう、そういう意味でもちょっと映れるかなとか、はい、なんかちょっと淡い期待を、はい、まあ、抱いてたんだけど、はいはい、そしたらこう、スタッフさんみたいな人が入ってきて、はい、あ、じゃあ今日はよろしくお願いしますみたいな。はい、で、あ、ちょっと店のね、こう内観をこう撮りたいんで、うん、あ、ちょっとなんか、思ってたのと違うな、はい、なんか多分も、最初にもらって、出た資料とちょっと内観が違ったみたいで、この辺ちょっと ずらしてもらいますとかって言われて、うん、そのスタッフさんに、はい、あれってちょっとなんか様子が違うなと、
はい、
でまずだからそもそも店の取材って言ってもう 俺が映るとかの前にもうただ内装をただ撮るだけだったっぽくて、はいはいはい、でしかもその移動してくださいみたいな、
はい、
もう要は全く気づかれてなかったのよ、そのスタッフさんに。
チャンピオンな
の。ああ、もうカモメンタル、マキオさんっていうことと思われてなかった。
アルバイトの普通に男の子っていう感じで思われてて、で、俺も、で、しかもその内装こう移動してくれとか言われて、ただちょっともうね、そんなに入ってなかったから、アルバイトに。はいはいはい、すぐ、その、わかんなかったのよ。どうしていいか。
はい、
そしたら、でも、ちょっと、とか言ってたら、でも、あの、AD の女の子が、
はいはい、
その後入ってきて、あ、カモメンタルマキオさんですよ、みたいな感じで言ってくれて、はい、その、ディレクターさんなのか、はいはい、スタッフさんに。そしたら、あ、そうか、そうだったんですね。ごめんなさい、みたいな。はいはい、じゃあ、ちょっとこっちでやります、みたいな感じで、なんかこう、ナイスして、まあまあ、よかった、と思って、よかったっていうか、
はい、
で、そのままずっと撮影進んでて、そしたらね、はい、チーフディレクターみたいな方がその後また入ってきたの。
はい、
で、やってるか、みたいな感じで。
はいはい、
その人は僕見て、あ、どうもお疲れ様です、みたいな感じで、
はい、
結構入ってるんですかとか、
はい、
聞いてくれて、はいはい、ああ、ちょっとその、親身になった感じで。うん、はいはいはい。まあ僕は分かってますよ、みたいな。うるさいね、みたいな。すいませんね。いや、でも結構このお店入ってるんですかって言われて。
はい、
いや、まあそうですね。ちょっと今月とか結構入っちゃってますね、みたいな、ぶっちゃけちょっと。でも、まあ先月はちょっと、忙しかったんで、あんま、ここのヒロさんのお店には入ってないですけど。
はい、はい。
あれ先月あんまり入ってない、え、あ、他になんか仕事されてる方なんですかって言って、その人も知らなかったの。
なるほど。
っていう話なんですけど。ちょっと長かったですね。
いやいや、その、
だからその業界にいる方にすら、ちょっとこう、知られてなかったってい
う。わかります、わかります。
切ない話、
はいはいはい、うん。いや、本当に悲しい話なんだなと思って、やっぱタイトル通り。
いや、笑っていただいて大丈夫。
タイトル通り悲しい話なんだなっていうのもあるし。
いや、全然笑い飛ばしていただいて構わない
です。いやいや、笑い飛ばせなかったですよ。やっぱその長いし。
長かったよね。長かったよね。
長い。だいぶ、いや、わかんないですけど、素人感覚で申し訳ないですけど、うん、結構7箇所ぐらい無駄なとこあったんで、やっぱその中で。
そうですね。
まあ、でもそういうことがあるっていうね。困ったらこの話をしろっていうことですよね。
いやいや、まあまあ。今出てきちゃったのがそれだけど、だから普段からもっとコンパクトで話せる面白い話ってストックしとかないとダメだね。
いやいや、何で今反省してるんですか。
何で今反省するんですか。
だからそうだね。
そういうのをじゃあこれからやってってくださいね。
やってきます。
まあいつも漫談ライブやってますからね。
そうそうそうそう。
ちょっとまあ質問の方はこれぐらいにしときましょうか。ちょっと話切られてますけど、もうちょっとだけいきましょうかね。
はい、
続いてのコーナーはこちらです。
はい、
検証マキオ伝説。
お
ここでも結構話してるんですけど、僕がね、実際体験したり、他の芸人さんから聞いたマキオさんの伝説を、ちょっとこの真相をね、聞いてみたいっていうのがあるんですけど。
ああ、数々ありますからね。
前もここで話したんですけど、
はい、
そのエルシャラカーリの志郎さんが言ってたのは、
うん、
マキオさんと一緒に仕事行って、で、帰りにマキオさん助走したまま電車に乗って帰り出して。
はいはいはいはい。
しかももっと聞いたらそれ、ラジオらしいんですよ。ラジオなのに助走して行ってて、
ああありましたね。
で帰りに助走したまま帰ってて、はい、で電車に乗ってて志郎さんが隣にいてね、
はい、
で志郎さんがちょっといじりで、うわなんでこいつみたいな変な人がいるぞみたいな空気感出したら、マキオさんがブチ切れて、そこまでまあ100歩に下がったとしてもブチ切れて、何よもうあんたのことなんか知らないわよって、助走の乗りのままブチ切れて帰ったっていう。
そうだね。
そうだね。ってかそれは何なんですか。
いやブチ切れたっていうなんかね、だから助走してそのまま電車乗ってて、
うん、
で志郎さんがなんかもう俺を多分一緒にいるのが恥ずかしいと思ったんだろうね。ま
あ、
もうバレてたのよ。完全に女装した男が電車乗ってるぞみたいな感じで。はい、で俺的にはさ、シロさんと一緒にいるからまだ電車乗れてたみたいなこと実はあったのよ。
ああ、
ま
だ分かります分かります、それは、
ま。そこまでさ、俺もさ、まだその時女装まだハマりたてだしさ。
知らないっすけど。
その
ハマりたてでそれやったんすけど。
その後は結構自分で一人で が普通に電車乗ったこともあったけど、当時はまたシロさんいるから一緒に乗ったのに、シロさんもそうちょっと、まあ、
ソロはきついですね、
離れて俺は知らない感じですよみたいな感じで、だから俺がちょっと近づいてもこんな感じでうわやべえやついるみたいな感じで言ったから、なんなのよあんたみたいな、なんで知らないふりしてんのよみたいな感じで電車の中ですごいなんかカップルみたいなアピールして、そうそうそうそう、
いやなんでそんなことですか本当に。
いやいや、だってもうそう
です。なんで女装で移動するんですか、
う
ん、
いや、そう。そこですよ、まず。
なんで女装のまま帰ろうと思うんですか。
いや、女装せっかくしちゃったんだからさ、それはやっぱりそのまま帰ったりしたいじゃない。で、どこまでやっぱり。
そうなってきてんすよ、もうだんだん。
いやいや、あのね、違う、やっぱね、女装男子、女装趣味の人は、その自分の女装がどこまで通用するかっていうのを、多分、あの挑戦したいっていう気持ちは
ある。試してみた
ら、ね、よくないけど、そのね、よく女子トイレとかに入っちゃって、はいはいはい、捕まっちゃった方とかいるでしょ。
なるほど、それは試したい気持ちでやって
る。それはあると思う。別にそんな変な意味じゃなくて、通用すんのかみたいな。
マキオさんってバレるんですか電車。
結構ね、電車バレてるのよ。うん、
バレるんですか。
多分半々かな。タクシーの運転手とかはバレてなかった時とかあったけど。
いいです、だから何なんすか、すごい優しかった。プライベートチャレンジ企画何なんすか。
そうそうそう、
しかも何なんすか、すごい優しかったって。
そう、優しかったら女人だからかしらね、ちょっとメーターちょっとおまけしてくれたりとか。
まあたまにいる人でしょ、そういうの別に。女装だからじゃないと思いますけど。あとだから最近その、うん、聞いたのは、なんかマキオさんがなんか本、なんか絵が描いてある本にハマって、その絵を見て、一回違うページを見たら絵が変わってるっていうのを見て、そこで自分の精神状態とかがなんか分かるみたいなことをいきなり言い出した時期があったらしくて。
あ、それ最近ですよ。
最近なんか本を持ち歩いてるんですよね、そういう本を。
本を持ち歩いてる、持ち歩いてる。
で、なんですか、見て、閉じて違うページを見たら絵が変わってるんですよね。
あのね、違うね。あの、二つのさ、顔に見える絵っていうのがある。ああ、見方によって、
老婆だったり、
そうそうそう、若い女性だったりっていうのがあって、はいはいはい、その、要は人によってね、こう一つの現実をこういろんな角度で見るよと、うん、人がこれは老婆だっていうし、この人は若い女性だっていう、うん、だどちらも正解、
うん、
だしどちらも間違ってない、うん、ただその時に最初にその騙し絵みたいなやつの元となる絵で老婆をメインにした絵、
うん、老婆の方でこっち寄りすぎなんですか、そうなんか、うん、
老婆っぽい絵とその同じ騙し絵なんだけど若い女性っぽい絵、
すごいこっち来る、
この2つがあって、で、うん、こっちの人は老婆を見てる、はい、最初の老婆、はいはいはい、もちろん若い女性の人たちみたいな、はいはい、でこう閉じて、はい、その騙し絵を見た時、はい、なんて言いますか、
いや分かんない、その状況が全然分かんないですけどいや
老婆って言うんですよ、老婆だ
の見てたから、
ね、僕ら若い、
若い女性って言うんで、実は両方正解なんだけど、はい、最初のその下地が、は
い、なるほど、
見てたものによってそこに影響されるよ、
あ、
だから人間っていうのは常日頃からこう経験してきたものとかバックボーンだったり自分の培ったもの、その下地、
うん
うん、そういうものによって、見る現実が変わってきてるんだよと、いう話、
はい、それは本当に分かるんですけど、僕が聞いたのは、うん、シローさんにそれをやったらしいんですよ、うん、でちょっとシローさんこの辺見てくださいみたいな、うん、これ見えますか、分かりますか、うん、でその後言って、その後見せて、うん、これどうですか、あの変わってますよねって言って、でシローさんいや変わってないけどって、いやいや変わってますよねほらここもちょっと角度変えてこう見たとか言ってたの押し付けてきた、そのなんかもう直感もクソもねえじゃねえかっていう
関係ないじゃないですか、
その実験がちょっとうまくいかなかった、老婆を見せてんのになんか若い女性みたいなこと言うから違うでしょと、
うん、それ意味ないじゃないですか、直感
あともう被験者バグってんすよ
そうなんだよ、ね、
ダメですよ、
そうなんだ、
いやだからあとその
もう
時間ちょっとないですけど、その一つ言うと、あのなんかスタンドアップコメディーショーの打ち合わせみたいな喫茶店でやるとき、はいはい、芸人全員集められて行ったら予約の名前があのスタンドアップ巻きよってなってて
なったね、
で行ってで、うん、何するか僕ら知らないかって芸人がその、うん、どうするか、マキオさんが YouTube とかいろんな映像を見せてくれて、でたけしさんが漫談してるのを見せて、これも漫談の一つだからっていうのを、それをずっとこう喫茶店で YouTube 流しながらみんなでこう雑談して、うんうん、わーってしてる間にマキオさんなんか忘れちゃったのか、その YouTube のたけしさんのを見て、なんだこれまだ喋ってるよって急に言い出すっていう、そのあれどういう状況
なの、そんなこと言ってたっけ、
いや言ってたっていう、
いやまだ喋ってるよなんて言ってさ、
勝手に自分で再生しといて、
たけしさんに対して、
いやだから
たけしさんに対して、
たけしさんに対してとか YouTube をずっと流してるのを忘れちゃったんじゃない
ですか、やばいやつじゃんそうです、
だからそう言ってんすよ、
やばいやつだよそれは、
ちょっとねだからマキオさんのこともなんて、で最後政治家みたいにちょっといろいろ聞きたいんで、またそれはね、はい、聞けるときに聞きたいと思いますけど、
もうないんだ、
申し訳ないんですけど、
あららら、
検証できることはまたちょっとね、
はい、短いですよ、また呼んでいただけるんですか、じゃあ
またぜひぜひお願いします、
ま、
ちょっと愚痴立ちの方でもちょっと喋っていいですか、はい、その愚痴もあるんでね、マキオさんの愚痴も言っていいですし、
あ、言っていいですか、はい、
ちょっともしよかったらそっちでも、
うん、やりたいやりたい、
なのでね、皆さん愚痴立ちの方もマキオさん出てくれると 思うんで、もしよかったら
今日取れる分取っちゃいます
よ、そうですね、お願いします、以上検証マキオ伝説でした。 さあ、エンディングなので、はい、一応あのブチラジでメール採用されてる人の中からここにあるんですけど、あのブチっていう T シャツを時々いいメールにあげてるんですけど、マキオさん一人選んでもらっていいですか、質問の中で、うん、これ良かったなっていうの。
じゃあやっぱり出会いを聞いてくれた方じゃないか。
なるほど、うん、
程よくド M さん、
はい、
うん、じゃあ程よくド M さんに T シャツ差し上げましょう。
はい、
送りますんでね。
おめでとうございます。
いやー、
マキオさんって告知かなんかありますか。
はい、カモメンタルはですね、週刊カモメンタルワールドっていう、有料メルマガを毎週金曜日に発行しておりまして、はい、そこでラジオカモメンタルっていう、さっきちょっと話にも出てきましたけど、はいはい、よく喧嘩をしちゃってるね、はいはい、ラジオコンテンツだったりとか、はい、あとコント動画、まあ、あとロケ動画、それも井口出てくれてる
んだけど、僕も出
してました。そう、まあ、芸人みんなで喋ってるのをカメラで撮って、その動画コンテンツみたいなのも配信、まあ、メルマガって言ってもだからテキストだけ文章だけじゃなくて、そういう音声コンテンツだったり動画コンテンツだったりをくっつけてメールで配信するっていうのをやってまして、それがまあ月額500円で、入りますので、はい、毎週金曜日発行してますんで。でもこの一部ラジオコンテンツ、ラジオカモメンタルの一部は無料ポッドキャストで、はい、まあ、ブチラジも流してると思う、はいはい、ポッドキャストでラジオカモメンタルっていうので一応流しておりますので、もしよかったらそちらで聞いてみて、興味持っていただいたら、入っていただければ嬉しいです。週刊カモメンタルワールド、よろしくお願いします。
はい、こちらもよろしくお願いします。はい、ブチラジは YouTube とポッドキャストで配信しています。すべてのコーナーの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー、 T シャツを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。よろしくお願いします。はい、ということで、マキオさん本日は
ありがとうございました。
で、ウェスタンドのブチラジ今週はここまで、また来週、さよなら。
さよなら。